はい、どうもダンスナウ編集長の場所です。このポッドキャストではダンスという表現にあらゆる角度からスポットを当てることをテーマに、毎回シーンで活躍するダンサーやクリエイターからこれまでの活動、さらに思考の転換点などを聞いていくトーク番組です。
第9回目となる今回は、斬新なアイデアを次々と生み出し圧倒的な行動力で突き進む頭脳派エンターテイナー精進さんにインタビューをさせていただきました。このインタビューの前半では、精進さんがテーマパークをダンスジャンルとして確立させたストーリー、さらに人生をかけて挑んだ海外ディズニープロジェクトについてお話しいただいています。後半では今や多くの会員を抱えるオンラインサロンの運営について、そして挑戦を続ける原動力と現役ダンサーが今大事にすべきことについて話しています。より広い視野でダンサーとして活動したい人、新しい価値観やビジネス面での考え方も知りたい方は、非常に勉強になる内容となっているので、ぜひ最後までご視聴ください。
精進です。今年30歳になりました。で、ジャンルは主に、テーマパーク、はい、テーマパークで必要とされる様々なジャンルと、ミュージカルだったり、いろんなところで必要とされる、シアタージャズっていうのを専門にやってます。で、チームっていう活動はしてないんですけれども、去年、登記を完了させまして、精進エンターテイメントラボラトリーの、一応代表をやっております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。そしたら、今、その会社の話もあったんですけど、
はい。
ざっと現在の活動を、ざっと話すと、どんな感じですか？
はい、そうですね。基本的には、今、精進ダンスラボっていうオンラインサロン。オンラインサロンっていうのかどうなのかっていうのは、そもそももう疑問な活動ではあるんですけども、一応、僕的にはオンラインサロンっていう形で、運営しているのが、主な、ところで、レッスンだったりとか、あとは、僕個人のあれになりますけど、振り付け業務。振り付けだったりとか、あとはあれですね、ダンサーだったり、振り付け師の派遣、キャスティング、もろもろ。ちょっとプロダクション事業的な、そもそもそのオンラインサロンの中に、日本全国で600人の今ダンサーを抱えているので、その子たちがこう活躍できる場所を作るっていうところで、キャスティングなんかもやらせていただいております。
そのサロンメンバーの中から、中のダンサー、
そうですね。
はい。もともと精進さんがダンスを始めたのは、
はい。
いつですか？
大学1年生の18歳のアッキーなんですけども、そうなんですよ。
結構遅かったです。
遅かったです。僕、小中高と、野球部でして、で、本当に甲子園行くなんて言って、本当に土臭く坊主で野球やってた人間なんですけど、そうなんですよ。で、本当は18歳まで野球やってて、で、高校の時に本当に甲子園目指して頑張ってたんですけども、ちょっと結果が出ずに終わり。で、こう大学に入った時に、野球をやろうか、ダンスをやろうか、ダンスをやろうかじゃないですよね。野球、をやろうか、それともなんか別の道を探そうか、勉強でもするのかって思ってた時に、たまたま、小学校の時ですね、一緒に野球やってた先輩が、なんか芸能界目指すとか言って、芸能活動やってたんですよ。はい、で、その先輩が、たまたま稽古の時に、お前暇だったらちょっと手伝いに来いよと。はいはい、人手が足りねえよと。はい、っていうことで、先輩にこう拉致されまして、で、たまたま行ったその稽古場。はい、で、せっかく来たなら、やっていきなよって。君せっかく来たんだったらちょっと一緒に稽古を受けていきなよっていうふうに先生に言っていただいて。はい、で、その日はちょうどダンス稽古。はい、で、マイケル・ジャクソンのスリラーをやったんですよ。
はい、
で、僕野球やってたんですけど、文化祭とかで、とりあえず前に出てくるやついるじゃないですか。とりあえず暴れてるやつ。僕、そういうタイプだったんで、そういうタイプだったんで、もうやっぱ楽しかったんですよね。単純にこう体を動かして、ってやってるのが楽しくて。で、大学入ってやることもないし、なんかちょっと面白そうなもん見つけたなっていうところで。で、またね、その先生が、口がうまいもんでですね、君センスあるよ。言うわけですよ。マジっすかと。マジっすか、俺そんなにセンスありますみたいな。バカなんで。そう。で、じゃあもう、ちょうど あの、一生懸命やること探してたんで、おじゃす、俺にダンス教えてください、みたいな感じで言ったんですよね。で、その、まあ、先生自体はもともとミュージカルの方で、はい、歌とか、まあ、お芝居専門でやってた先生、まあ、もちろん振り付けとかもやってらっしゃる方で、ダンスを教えられるんですけど、で、まあ、あの、でも僕はダンスやりたい。
はいはい。
で、じゃあダンスだけで、そう、生徒を今までこう、抱えたことはないけど、じゃあ君へ第一号にして、レッスンをやろうと。マンツーからやるぞと。いうふうに、まあ、先生も気合い入れて言ってくださって、はい、で、こっから僕のダンス人生が始まったんですよね。だその先生に、まあ、マンツーマンでレッスンをしてもらえるようになって、ただし、その先生が言うには、まあもう、僕もこう、芸能界でやってる人間だから、その、趣味で済ませるようなレッスンを僕はしたくないよと、あの、言われまして、はい、いや、もう、かかってこいと。はい、もう野球部で俺はもう死ぬほどやってきたんだと。舐めんなよっていうことで、いや、もうもちろん、やるんだったらもう徹底的にやってください。みたいな感じで、スタートしたんですよね。そう、これが18の秋ぐらいでしたね。はい。
じゃあもう、当時野球ずっとやってた時点で、
はい、
もう、なんかこう努力の根性というか。
あ、でもそうだと思います。やっぱ野球部時代と、あとはもう受験ですね。まあ僕、これでも、カメラ目線してますよ、いいですか？まあこれでも、あの、早稲田大学を出てるんですけど、あの、まあ野球で、まあ、なかなか結果を残せなかった時に、どこに自分のあれが向いたかっていうと、もう勉強頑張るしかねえと思ったんですよね。大学3年の夏に、もう死ぬ気で勉強したの、本当1日17時間は勉強しましたね。はい、1日17時間を勉強、多分過去一努力してたんじゃないかって思うぐらい頑張って、はい、で、まあ、まぐれで引っかかってっていう感じですけど、まあ、早稲田大学に合格して、まあ、その野球、高校の時の、野球部、まあ、本当に、あの、厳しい先生、本当プロの先生だ、プロ野球でやってた先生で、もう昭和の野球部、ミスしたら外周、100周、みたいな、あ、本当に朝何時から集まって夜中何時までみたいな野球部だったんで、もうそこでなんかもうぶっちぎりに鍛えられたっていうところですかね。あとはまあ受験のあのなんかこう粘り強さじゃないですけど、まあこう一人で黙々とやるっていうところに関しては受験時代になんかこう培ったのかなと思うんですけど、だからまあダンス、まあ頑張りましたけど、やっぱあの、地獄の野球部時代に比べたら、全然きつくない。っていう。だそういう意味では本当に、あの当時は嫌いでしたけど、監督とか。でもやっぱこうやって今思うと、感謝してますね。はい。
なんかこう、野球のチームプレーでの努力、プラス、
うん、
まあ、受験での一人、自分とも
努力、そうですね。うん。
両方合ってる。
そうですね。で、まあありがたいことに、中学校の時もキャプテンやらせてもらってて、で、一応関東大会で2位まで行ったんですけど、そうなんですよ。まあその、小学校の時も副キャプテンでやって、はい、高校の時も副キャプテンみたいな感じでやらせてもらってたんで、はい、まあその、人をまとめるっていうんですかね。なんかこの人の先頭に立って、こう、人を動かすっていう経験は、まあありがたいことに小さい時からさせてもらってたんで、なんかそういうのも今、こう、生きてるのかなと思います。なんかやっぱ、ね、振付家とかもやっぱりその現場のトップになるわけじゃないですか。で、その、振付を教えればいいっていうわけではなくて、やっぱ結局、ダンサーたちのマインド含めてコントロールさせるのがやっぱ振付師の仕事で、その現場を温めるのもうちの仕事でって思ってるんで、まあどうやったらやっぱその下の子たち、まああとはインストラクターだった生徒たちですよね。はい。生徒たちをどうやってこうついてこさせるかっていうところは、この野球部時代に、特に高校時代なんか100人規模ぐらいの部活だったんで、なんかそういう意味では、そういう、なんか僕の、なんか根底にあるものはあの野球部時代かなって、こうやって思うと思いますね。
なんかその、部長を務めるにあたって、
はい、
その、自分からやるっていうんですか？それとも、精進をやってよみたいな感じで言われるんですか？
あ、キャプテンとかやった時ですか？はい、あ、小中の時は、あ、でもほとんどやって、ってようですかね。
やっぱその、あったんですかね、何か、まとめる力みたいな。
いや、実力かな、ね。わかんないですけど。いや、まあでもやっぱ小学校クラスになると、はい、まあやっぱりその、 中心でやっぱり出てる子たち中心にやっぱりなるじゃないですか。で、まあ、そうですね。あとはまあ、多分こういう性格もあるのかなと思うんですけどね。やっぱ多分人一倍元気はあったんで、昔から。やるぞみたいな。だからまあ、学校でも、やりたくねえのに学級委員やらされたりはしてた感じですね。
なるほどね。
はい。だから多分性格的なのもあるかもしれないですけど。
根っからの引っ張っていくタイプというか、目立つのが好きで。
そうですね。目立つのは好きですね。良くも悪くも。
そう
っ
すよね。
ただ今は、目立つっていうよりは、これもなんか面白くて、僕もずっとこう、やっぱり、注目を浴びて、やっぱダンスならあるじゃないですか、絶対。なんか自分がこう、ステージで注目浴びたいっていうのは絶対誰しもが思うと思うんですけど、僕は本当に20後半ぐらい、やっぱ振り付けとかをやったりとか、生徒を抱えるようになってからは、なんかこう自分も、僕には本当に光浴びなくてよくて、それよりも、なんか僕が教えた子たちが光を浴びてるのを見るときの方が幸せなんですよ、今は。そう、だから本当に全然僕はもう全く世に出なくてもいいと思ってるぐらいです。ただしやっぱり僕の活動をするためには、やっぱり注目されるってことも必要だし、下を育てるためにもやっぱりそういうところも必要なんで、もちろん SNS とか含めて頑張ってる部分はありますけど、正直僕はもうね、満足してます。だからみんなが、活躍できる場を作りたいみたいな。まあ上目だけの話で言うとそういう感じです。今は本当に上目に聞こえちゃうかもしれないですけど、結構リアルに僕はもう満足したというか、やりたい、ダンスでやりたいことを割とできたなっていう感じです、僕自身は。
その境目っていつ頃だった
んですか？ねえ、そうなんですよ。よく聞かれるんですけど。
やりきったな、みたいな。
やっぱなんか、振り付けの仕事をやり始めてからですかね。やっぱ振り付けっていう仕事がメインになってから、やっぱ自分のこう幸福度がそっちにシフトしたんですよね。だから自分の作った作品とか、自分が育てた子たちが、こうやってるのを形になった時にすごい幸福を感じる。自分がステージで踊ってる時ではなく、なんかそうですね。とかまあやっぱり生徒を抱えれば抱えるほど、やっぱりいろんな人生をこう見てくる、いろんな人の人生を見てくる中で、なんかそういう子たちがこう、まあ例えば先生のおかげでディズニー受かりましたとか、なんでもいいんですけど、なんかオーディション受かりましたとか、先生のこういうのやっててよかったですみたいなのを聞いた時の方が今嬉しいんですよね。やっぱり自分の幸福度が。そう。だからその子たちに光を浴びせるためにもちろん自分が頑張んなきゃいけないから頑張ってますけど、あんまりこう自分がもうなんか有名になりたいとか、ステージに立ちたいとか、なんかわかんないですけど、テレビでピックアップされたいとか、そういうのは本当に1ミリもなくて、そうなんですよ。なんかこう野望に満ち溢れてるように見えるかもしれないですけど、本当に全然、全然ないです。
自分自体は。
はい。
なんかもう、いい感じにそれ関係の話になりそうなんです
け
ど、はい、海外に呼ばれ始めた分岐点っていう、まあ、テーマでちょっと話していきたいんですけど、
はい、
まあ、元々まず日本でやってたじゃないですか、
はい、
もちろん大学でスタートして、そのマンツーマンでずっとやってて、
はい、
そっから日本での活動ってどんな感じだったんですか？
はい、まず、まあ僕早稲田大学で、ね、弁護士になりたかったんですよ。まあでも、弁護士というか、まあせっかく入ったからにはと思ってたんですけど、まあそのダンスにハマって、やっぱりやれば、上手くなればなるほどやっぱり楽しくなってくるじゃないですか、こういうのって。で、まあありがたいことに、その、初めて出会った先生が、まあその芸能界で振り付けとかされてる方で、まあ僕がその先生の、こうダンス生徒第1号だったっていうのもあって、まあその先生の現場にありがたいことに下手くそだから連れてってもらえたりしたんですよ。そう。で、その先生の振り付けの案件では、まあ下手くそながらに出させてもらって、まあその、上手なダンサーさんと共演させてもらったりとか、いろんな、こう、なんだろう、絶対普通じゃできないような経験をさせてもらって、で、そのダンスの仕事っていう面に結構早いうちから触れられたっていうのもあって、まあせっかくだからやっぱりダンスを仕事にしたいなって思ったんですよ。で、大学3年生、就職活動するかしないかの分岐点ですけれども、まあそこで、 まあ、僕はダンスの道に行きたい、うん、まあ親は当然反対するわけですよ、まあ、ずっと私学行かしてもらって、はい、早稲田大学まで行って、で、まあ、父親がもうとにかくエリートだっていうのもあって、はい、まあ、父親的にはいや論外だと、まあ、そうなりますよねっていう、で、まあ、父親が言うにはやっぱりその男ならまずフリーのダンサーはダメ、これはもう絶対で、じゃあ何なら OK かっていうと、どっかの会社とかに所属して常に収入がある状態、うん、最悪これだと、これじゃなきゃダメだっていうことだったんで、ってなるとお、テーマパークしかないなって思ったんですよね。そう、でもこれはもう仕事として成り立ってるし、その会社さんの要は中に入るわけじゃないですか。まああんまり個人的なあれは出せないくてすいませんなんですけど、ね、まあ某有名テーマパークっていう言い方されますけど、まあやっぱりバックに大きな会社さんがいて、ってなると、いいんじゃないの、はいはい、っていう思ったのと、本当になんかこう引き寄せ力なのかわかんないですけど、たまたまそれぐらいのタイミングでですね、オーディションのチラシが目に入ってきたんですよね。面白いなと思って。で、じゃあ父親に言ったんですよ。はい、こうオーディション受けると、はい。テーマパークのオーディションを受けて、今年受かったら続けさせてくれと。はい、落ちたら全部諦めて、一般企業に就職します、うんうん。で、父親と約束して、論文書いたんですよ。あ、父親海外にいたんで、その時、はい、インドにいたんで、そう、父親に論文というか、こうこうこういう経緯でこういう風にやらせてもらいます。こうこうこう。もう契約書ですね、もはや。契約書書いて、で、父親が、OK だと。で、その前にお前はこんな文しか書けないのかってダメ出しをされたのもいいんですけど。で、まあ、半年ぐらいですかね。もう僕がダンスを続けられるのはもうテーマパーク合格以外になかったんで、まあ、とりあえずもう死ぬ気でレッスン受けるっていう日々。で、ありがたいことに、大学3年生の時に受けたオーディションで、一発合格。で、そのまんまテーマパークダンサーの道へっていう感じなんですよね。そうなんですよ。で、まあ、これもあんまり言ってない話なんですけど、大学3年で受かっちゃったんで、要は大学4年の年から、もう仕事しなきゃいけなくなっちゃったんですよね。で、おやおやっつって、大学どうすんのって言って、で、僕一回中退してるんですよ。そうなんです、そうなんです。早稲田大学を中退して、テーマパークダンサー。で、本当は休学したかったんですけど、はい、まあ、学校的には、そのなんか、留学とか、そういうなんか、勉学とか、まあ本当に親の都合とかわかんないですけど、じゃない限りは、その休学っていうシステムを認められないと。はいはいはい、ただねっていうふうにちょっと裏道みたいなのを教えてくださいまして、これ言っていいかわかんないんですけど、その、まあ、辞めても帰ってこれるよ。のでちゃんとやってたんで、あーこの話したいな、ちょっと戻っていいですか、はい、僕めっちゃ勉強頑張ったんですよ、大学の時に、はいはい、でそれはなんでかっていうと、ダンスをやりたかったからで、結構学生さんいると思うんですけど、テスト前にもうレポート溜まりまくっててレッスン行けませんってめっちゃもったいないなと思って、で僕がダンス効率的にやるには結局、授業中勉強頑張るのが一番コスパいいなって気づいたんですよね。そう、ダンス本気でやるって決めてから。で、もう絶対テスト勉強だからとか、レポートやんなきゃいけないからっていうので、レッスン休むのめっちゃかっこ悪いなと思ったんで、だからめっちゃ勉強頑張ったんですよ。で、そこそこいい成績。単位もちゃんと取れてて、そこそこいい成績だったっていうのもあって、まあ今の君の成績だったら、まあ、一回やめても、復学できますよ。何年以内だったら。っていうのを教えてもらって、そうなると、うわ、在籍金もかかんないよ、と。中退、やめてるんで、そうそう、休学してる分のその在籍料とかもかかんないよ、と。あ、それいいっすね。ただ一回、その中退っていう経歴がついちゃうのが、将来、果たしてどうなのか、退学っていうのが、果たしてどうなのかっていうのは、ちょっと思ったんですけど、まあでももう、それしかないと思って、で、1年辞めて、テーマパークで1年頑張ったんですよ。で、テーマパーク大変だったんですけど、1年やってみて、両立できるなって思って、まあやっぱその野球部時代がとにかく死ぬほど やらされて、で、まあ、ちょっとした進学校だったから勉強もやらされてみたいな。あの時に比べたら、あー、休みの日に授業詰め込んで大学行けんの、これ、行けんなと思って、で、テーマパークダンサー2年目の年に、レポート書いて、早稲田大学復学したんですよ。そう。で、テーマパーク2年目で大学4年生をやったんです。テーマパークのダンサーやりながら大学4年生やって、で、その年に無事早稲田大学卒業。で、これでも何の後腐れもなくダンサー活動は続けられるようになったみたいな感じなんですけどね。そう、だから僕そのメッセージとして一個言いたいことというか、あの学生さんがね、よく、あの、どうやって時間使ってるんですかとか、どうやって両立してんですかみたいな質問結構されるんですよ。まあ僕は早稲田出てるっていうのもあるし、あとは僕の生徒さんって結構やっぱり四大行きながらダンス頑張ってて、うまくいけばダンサーになりたいみたいな子、やっぱ結構いて、そう。で、結局、勉強頑張った方がダンス上手くなるよっていうのが結構僕の結論です。あの、いい、まあそれこそそこそこ勉強もいい大学行きながらダンスやってた身からすると、勉強やっちゃった方が楽、頑張っちゃった方が。し、やっぱそこで、まあ、嫌だけど、嫌だけどっていうか、なんかこう、ダンスのためにこれ頑張るっていう習慣をつけることもすげえ大事だなと思って、まあダンス業界やっぱり、なんて言うんですかね、不条理なこともやっぱりいっぱいあるわけじゃないですか。なんでそんなことしなきゃいけないのとかも含めて、その感覚って、ダンス頑張りたいのに、勉強してたあの時の感覚とちょっと似てんなっていうのもあって、そう、だから、勉強するの結構いいなって思います。だから学生さん本当に、あ、これ別に専門学校とか行ってる人は別にいいと思うんですけど、そうそう、親が厳しくてとか、ここまで4大、ね、そこそこいい大学で、でもダンスやりたいみたいな子たちは、勉強も頑張っちゃう。
はいはいはい。
うん。で、貯めるんじゃなくて、授業聞いちゃう。
うん。
で、結構いいっていうか、それが一番コスパいいし、はい、うん、外で時間使わなくていいし、
は
い、
ロスが
生まれる。そう、そうなんですよ。結局寝ちゃうんで授業中、僕も1年生の時そうだったんですけど、いやでもその時間マジもったいなかったなってやっぱ思うんですよね。で結局やっぱり大学行ってて思ったのは、結局授業で言ってることがテストに出る、結局やっぱり大学も含めてですけどって考えると、なんか後からノート集めてる時間とか超もったいないなと思って、だったら、その授業中90分なら90分で、先生言ってることをもう書いちゃってじゃないんですけど、自分の中でまとめて、うん。で、やっぱり、大学の先生なんかもう、学生なんか勉強してないの分かってるから、もうね、ちゃんと授業聞いてたら、あ、ここテスト出そうだってやっぱ分かるんですよね。うん。だから学生さんは授業中に勉強する。
説得力。
これ、やっぱいいっすね。いいなと思います。
結果的に。
そうなんです、そうなんです。で、まあそういうのがあって、まあそこそこいい成績取ってたっていうのもあったんで、まあこうやって大学復学できたりとか、うん。で、だからこそ多分今、この経歴面白がってくれる人もやっぱりいるわけで、なんかこの壮大、別に普通の構成しか作ってないのに、で、この壮大卒の、こう、頭脳派、コレオグラファーみたいな、別に普通のことしかしてないな、みたいな。なんかね、ちょっと大人数案件とかやっぱやることもあるんで、やっぱその構成力、やっぱ早稲田違いますね、みたいな、全然関係ないけどなとか思いながらも、でやっぱね、そういう、なんか、学歴とかもやっぱりその個性として、なんか一キャラクターとして、やっぱ面白がってくれる人いっぱいいて、これはなんか後々武器になるなっていうのも、すげえ感じてるんですよね。これで早稲田卒ってなかったら別にそうは言われないわけなんで、なんか早稲田卒だからこその、そうなんかこう頭脳派みたいなこと言われたりとか、そう、だからまあこういうインタビューも含めてですけど、ね、早稲田大学まで行ってどうしてこう、勉強で辞めてこう、ダンサーになったんですかとかってやっぱり聞いてもらえるし、そう、絶対なんか今やってることって、おいおいなんかこう自分の個性として面白がってくれる人が、こう増えてくるんで、まあ、ダンス以外のことでもなんか頑張ってることがあるんであれば、それやった方が面白いっすね。特になんか今の時代はというか、 やっぱ今すごいキャラクター性求められてる時代だなっていうのをすごい感じてて、あ、ちょっとこういう話していいですか。ちょっとビジネスっぽい話にもなっちゃうんですけど、まあ男性が食ってくって考えたらすげえ大事な話だと思うんですけど、まあダンサーがとにかくもう溢れ返ってると、もうどう考えても溢れ返ってる。で、先生も溢れ返ってる。で、上手いダンサー溢れ返ってる。で、じゃあ人が何でその人を選ぶかっていうと、そのダンスの実力とかいいレッスンする先生なんか死ぬほどいるんで、多分そこじゃない部分だなって思ってるんですよ、個人的に。じゃあダンスもう誰に習ってもそこそこいいレッスンは受けられる。誰を見ても上手い。じゃあなんでその人を選ぶかって考えたら、やっぱキャラクターだなって思うんですよね。なんかそれこそまあ経済学的にもそのキャラ時代とかってちょっと言われたりはしてますけど、一部でなんかまさにそうだなってなんかダンス業界でも感じてて、やっぱりその人に習う意味というか、ダンス以外の付加価値がめっちゃ今の時代大事だなと思ってて、だって誰に習ってもいいレッスン受けられるし、みんなダンス上手いんだったら別にその人じゃなくていいわけですよ。じゃあその人を選ぶにはってことを考えると、やっぱりキャラクターだなと思うんですよね。だから例えば僕だったら、そのまあ早稲田卒っていうので言うと、今学生悩める学生さんたちは、じゃあ同じジャズをやる上で専門学校卒でずっと脚光を浴びてきたダンサーさんと、大学からダンスを始めて早稲田卒業しながらも今こうやってやってるダンサー、どっちに習うかっていうと絶対僕なんですよね。そう。とか、あとは、まあ、僕いろんな経歴がある。まあ、それこそさっきで言うテーマパーク。うん。同じジャズダンサーで、ね、何？テーマパークで5年踊ってたの？あそこで。っていう人と、普通にキャリア重ねてきた人だったら、どっち面白いかっていうと、多分一般の人の感覚で言うと、テーマパーク卒の人って面白いはずなんですよ。とか、企業さんからすると、何？あの何あの夢のあそこで踊ってたのみたいな。どうなってんのみたいな。やっぱなるじゃないですか。なんかそういうところのキャラクターっていう、そのダンスプラスアルファ。僕後でそのマイルールっていうところで一個解説するんですけど、僕はそのダンスプラスアルファっていう部分をすげえ自分の軸にしてて、そう、ダンスの技術を高めるだけじゃ足りないんですよね。どう考えても。そう、だから今のダンサーさんたちは、こう、なんか鏡対鏡自分。ダンス上手くなるじゃなくて、もちろんそれはもうそれが大前提なんですけど、そのなんか自分が他に与えられる付加価値だったりとか、自分が今までやってきたものとか、なんかそのプラスアルファの部分がないとちょっと厳しいよっていう、逆に言うとそこのキャラクターというか個性の部分が強くなると、そっちで選んでくれる人もいっぱいいるよっていうのをすごい今感じてるんで、なんかそこ意識するといいかもしれないですね。仕事になかなかつながんないとか、イントラで集客につながんないっていう人は、はいはい、うん、それはそうっすよね。だって、ジャズでもね、やっぱ、名前ある人だったら名前ある人、憎じゃないですか、絶対。はいはい、でも、別で個性あったら、別で選んでもらえるんですよ。多分。うん。っていうところで、なんか、早稲田行って、勉強頑張ったっていうのは、なんか後々今生きてきてるなっていうのはなんかすごい感じてますね。
日本の活動としてはもうテーマパークずっとやってきて、そっから
そうそうです。そうですよね。今経歴の話じゃないか。そうですよね。そうですよ。そう、僕テーマパークで5年間やりました。はい、で、まあその元々僕別にこんなこと言ったら超なんか申し訳ないんですけど、めちゃくちゃこうテーマパークが好きでとか、これが夢で頑張ってきたっていうタイプとはまたちょっと違うんで、はいはい、とにかくダンスが好きで、ダンスでこう結果残したかったっていう中で、まずこう登竜門としてテーマパークを選んだっていうところだったんで、まあそのずっといちゃいけないなっていうのはまあ僕的には思ってたんですよ。なんかやっぱりテーマパークやりながらもちゃんとレッスン行って、しっかり活動して、外でも結果出して、じゃあここを出てもちゃんと食っていけるようになりたいっていうのはずっと思ったんですよ。で、やっぱりこのテーマパークって、まあ良くも悪くも、やっぱり華やかな世界。これはいい意味でも悪い意味でも今から言うんですけど、それが最終目標だった子たちもやっぱりいっぱいいるわけですよ。やっぱ入って満足しちゃうっていう子も、 まあ少なくなくて、なかなかいないんですよね。こう、入ってから、もっとこう、結果出したいと思って、ショー終わってからレッスン受けに行く子とかってやっぱり少なくて、はい、休み時間めちゃくちゃ練習してる子とかって、はい、で夢を壊しちゃうようなこと言ったらちょっと申し訳ないんですけど、でも本当にそうで、なんかその違和感みたいなのをこう感じながら、でも僕はとりあえず流されないようにというか、うん、僕はやりたいこと、明確ではなかったんですけど、やっぱりちゃんとダンサーとして体制したいなっていうのがずっとあったんで、まあもちろんショー出ながら休憩時間は練習したり振り付け考えたりとか、あとは終わったらもう僕週5でレッスン通ってましたね。
へー、
うん、ショー5本終わってからその後レッスン行ったりしてました。で、なるべく職場の近くに住まないようにしてたんですけど、みんな住んでるんですけど、なんでかっていうと絶対するんじゃうなと思ったんですよね。もうご飯食べ行こうなるわけですよ、仕事終わったら。でこれやっちゃったら僕もそんなに強いタイプじゃないから、まずはその電車乗って帰るっていう、でその間でちゃんとレッスン寄ってくっていうのをちゃんと作んなきゃいけないなと思ったんで、まあ遠いけれど、まあ実家から通うっていう生活をしてて、で僕が振り付けっていうものにちょっとずつこう興味を持ち始め、振り付けっていうか、まあダンスやってたらやっぱりこうナンバーっていうのはやっぱり作っていくじゃないですか。イントラでもやっぱりレッスンの振りは作るし、そう。で、ナンバーを作ったりしていく中で、やっぱその振り付けっていうものにすごくなんかこう、興味が湧いてきたというか、で、知ったのがレジェンド東京っていう、コレオグラフの、まあ、最高峰のコンテストですね。で、僕はテーマパーク3年目かな、4年目ぐらいの時に、そう、レジェンド東京っていう存在を知って、なんじゃこれはと。めちゃくちゃ面白いやんけって。だから、それこそ梅坊さんとか、ダズルさん、とかの作品を見たときに、あ、ダンスのエンターテイメントってなんかこれだなみたいな思ったんですよね。なんかその、たった5分だけれども、その振り付けと構成でちゃんとこうお客さんを満足させるって、めっちゃすごいなと思ったんですよね。まあそれは別にストーリーがあるとかないとかそういう話はもちろんそうなんですけれども、なんかこの、振り付けっていうものに対して初めてこうピンとなった瞬間というか、やっぱダンサーはダンサーだと思ってたんですけど、その振り付けか振り付けかっていうとも思ってなかったですけど、その振り付けっていうものにすごく興味を持って、で、まあその世界観だったりとか自分の、なんていうんですか、やりたいこともそのままぶつけられるじゃないですか。これ、なんかちょっと面白いなと思って、まあちょうどあとはその、まあダンスで外でこう結果出したいと思ってた時だったんで、レジェンド挑戦してみようと思ったんですよね。レジェンド挑戦してみようと思って、で、僕初めてレジェンドに挑戦したのが、レジェンド東京のチャプター5。
はいはい、
本当に横浜アリーナでやった時あったんですけど、5周年記念大会。よしと思って。で、関東予選ででも20組ぐらいのエントリーの中で、最終候補まで行って、ギリ落ちたんですよ。
そうですか。
そう。で、めちゃくちゃ悔しくて、で、次の年、はい、やったろわと思って、1年また準備してって、で、そこで初めて結果が出たんですよ。そう。で、本戦、今全国大会ですね。レジェンド東京の本戦に出れるってなって。で、まあ今まではこうテーマパークの中でも、やっぱちょっと浮いた存在じゃないけど、なんかあんまりこうみんなとつるんだりすることもなかったし、別に先輩のこう機嫌伺ってみたいなことあんまりしなかったんで、ちょっとこう浮いた存在だったんですけど、やっぱ結果出せば、周りって面白いもんで、なんか、先生みたいになったりとか、先輩とかがなんかすごいいろんなこと聞いてきたりとか、とか思いながらも、でもやっぱそこでまた一個ちょっとこう変わってじゃないですけど、それで、あ、自分の振り付けが認められたというか、あ、勝負できるんだ自分の脳みそっていうのをそこで知り、で、まあありがたいことで本戦でも、なかなかちゃんとした賞をもらえたんですよね。オーディエンス投票でも3位になって、で、音楽プロデューサーさんから、まあ、審査員賞みたいな形でいただいて、はい、で、総合でも4位ぐらいだったのかな。うん。そう、ちょうどその年が、エンカウンターエングレーバーズっていう、今それこそあれですね、秋人くんっていう、はい、定劇とかでも今振り付けとかしてますけれども、 が1位になりの。で、あとは3位で言うと、あの、バブリーダンスのあかねちゃん。で、その次みたいな、嘘でしょみたいな。まあ、まだ無名だったんで、無名のテーマパークダンサーだったのが、ちょっとこう、初めて世に出た瞬間が、あそこで一個ターニングポイントだったなっていう。で、やるからにはちょっと、もうちょっと結果出したいなと思って、じゃあ次の年も頑張ろうかなって思ってて。ただ、まあこの辺からちょうどこう、まあ外で結果が出たっていうのもあったんで、テーマパークどうしようか問題もちょっと出始めたんですよ。で、あそこで結果出してから、まあありがたいことに外から仕事をいただくことも増えてきて、はい、そう、精進っていう名前がちょっと出たのもあって、まあいろんなイベントに呼んでもらったりとか、ただテーマパークやってると、そのスケジュール的に断らなきゃいけないこととかも結構増えてきたんですよね。で、それすごい悔しい思いとかをいろいろしてて、で、じゃあ次の年、と思った時に、あとはジャズで、これからじゃあ外に出て生きていくって考えた時に、じゃあ何をしようかなっていうところをやっぱ一回考えたんですよね。で、それこそ最初に賞もらった時はどっちかというとリリカルジャズ系っていうんですかね、はいはい、モダンジャズ系っていうか、まあ流行りのよくある邦楽ジャズとか、まあ流行ってた当時も、まあ今も流行ってますけど、中で、うん、これ、なんかレッドオーシャンになるじゃないですけど、ダンサーいっぱいいるし、それこそ僕なんかダンス始めたの遅いし、なんか若い時からバレエとかやってたやつにどう考えても勝てねえな、これから努力しても。って思った時にどこ空いてるかなって考えたんですよね。どこ空いてるかなって考えて、いや男でブロードウェイジャズ武器にしてストリートダンス界でやってるやついねえなと思ったんですよね。いやミュージカルで第一線とかでやってる人はいますけど、このこっちのストリートダンスの分野で本当にクラブイベントとかでシアタージャズ踊ってるやついねえな。そういえば発表会とかでシアタージャズのナンバー出してる人見たことねえなと思ったんですよね。じゃあこのテーマパークとかブロードウェイでやってるようなスタイルをこっちでやったらどうなんだろうなって考えた時があって、ここの枠空いてるな。しかも男。いや、おもろいなって思って1年めちゃくちゃ勉強したんですよ。そうなんです。そうです、アシアターの世界で知れば知るほど面白いし、はい、深いし、じゃあシアターダンスやろうと思って、そこから1年ナンバー作ったりとかめちゃくちゃレッスン通ったりとかして、じゃあ次の年シアタージャズ全く作風変えてシアタージャズの作品出したんですよ。で、あとは世間に需要があるかも分かんなかったんで、その答え合わせもしたかったし、自分にその才能があるかも分かんなかったんで、じゃあとりあえず勉強してやるって思った時に、チャプター6、東京国際フォーラムのホール A でやった時に、パーって結果が出たんですよね。ここで、700何票とか取って、オーディエンス賞1位、ぶっちぎり。300票ぐらい差つけて、オーディエンスで1位取って、で、なんちゃら賞、なんちゃら賞、なんちゃら賞ってもらったんですよ。ありがたいことに。そう。で、オーディエンスが湧いたっていうことは、世間はやっぱりこのシアターのスタイルって好き、うんうんうん、だけど、僕も習ってと思ったんですけど、だけど習える環境ねえなっていう。はいはいはい、どの先生に習ったらいいか。てか、そもそも知らねえ。はい、あ、こんなのっていう、うん、そもそも知らないっていうのもあったし、あ、これ、まあ、もらったらじゃないですけど、あ、これ自分が開拓したら面白いことになるなっていうのが、あのレジェンドで答え合わせがなんかこうできた瞬間というか、あそこからバババババババっていう、僕がこれから やるべきことみたいなのがなんかこうバーンって出てきたんですよね。で、やりたい人は絶対多いっていうのは分かった。オーディエンスの評価も含めて、お客さんがやりたいっていうのも、お客さんが好きっていうのも分かった。で、いろんな方から、審査員から評価してもらったってことで、自分がそれをやれるっていうことも分かった。じゃあこっちだって思ったんですよね。うんうん、そう。で、ちょうど、テーマパークどうしようかって思った時に、このタイミングで卒業しようと思ったんですよね。来年挑戦しようと思って。で、まあちょうど振り付けの仕事もいただいてたし、まあ生徒も増えてきたし、まあインストラクターとしての仕事もまあちょっとずつこう安定してきた部分もあったんで、じゃあこのタイミングで卒業しようって思って、 ここでテーマパーク卒業。はい。だから、僕の良かったのは、テーマパークやりながら挑戦したってことですね。これ卒業してからだとまあ分かんなかったんですけど、テーマパークで、ちゃんとこう脚光っていうかまあ、これでもメインキャストでずっとやってましたけれども、それしながら、ちゃんと外に目を向けてたっていうのがすげえ良かったなと思って、だここ卒業してももうここで結果出してたから、まあ、ある程度はっていうのも見えてたし、うん、だからまあそれこそ今ねコロナの影響でテーマパークダンサーさんめちゃくちゃ厳しい状況なんですよ正直。ただやっぱり結局まあこんなこと言ったら怒られするかもしれないですけど、でもなんかまあ事実だなって思うことは、まあやっぱその今いる環境でまあ満足しないってことですよね単純に。やっぱりテーマパークやりながらでもちょっとでもこう外に目を向けてたら、いざ自分がこうその仕事がなくなったとしても多分なんとかなるかならないかは別として、多分自分の脳みそ的にはこれやってたからこっち頑張ってみようっていうこともできたと思うんですけども、うん、それがなんかすげえもったいないなと思ってて、やっぱテーマパークの子たちを見てて、だからまあ僕が育ててる子たちはまあ、やっぱり入ってからでも別に僕のとこじゃなくてもいい、うん、からやっぱりレッスンは行くべきだし、やりたいことを常に探し続けるべきだし、うん、っていうふうにはやっぱ言ってますね。でディズニー卒業しの、ここから振り付け家人生がスタートじゃないですけど、とかイントラ人生スタートというかしたんですよね。でまあありがたいことでその時の審査員で入ってた方から、ちょっと大きいステージの振り付けのお仕事もらったりとか、まあその流れで、CM だったりとか、はい、まあメディア関係のオーディション、あ、オーディションじゃない、振り付けの仕事もらってから、うん、こっからこう振り付けの仕事がちょっとずつ増えてきたことで、プレイヤーよりもね、やっぱ振り付けの仕事が増えてきたんですよね。で、ちょっとずつこう、割合、プレイヤーとこう振り付けの割合がこう、ちょっとずつ振り付け側の方にこうシフトしてって、はい、振り付けの仕事っていう感じになってったっていうところですかね。まあ、あとはまあやっぱテーマパークのメソッドがすげえなんか面白かったというか、やっぱりストリートダンス界になかなかないスタイルというか、やっぱテーマパークのスタイルって。ただし多分誰が見ても、誰が踊っても楽しいっていうのはまあ間違いなくて、テーマパークのスタイルってやっぱりそこに入る子たちのためのスタイルだったんですよ。そう。だから、浦安近辺にはそういうスタジオがいっぱいあったんだけれども、こう、ストリートダンスの世界で、テーマパークっていうものにフォーカスしたものって今までなくって、じゃあテーマパーク出身っていうのも使えるなと思った時に、シアターとテーマパークの二刀流で勝負しようと思ったんですよ。で、僕は多分一個バズった要因としては、エンダンススタジオで、テーマパークのレッスンをやったっていうことですね。多分、まあ特に、B-boy の方だったら、もう円のイメージで多分あると思うんですけど、あのこう黒のクールな環境のクールなスタジオで、ゴリゴリのストリートの子たちがバキバキに踊ってるみたいな、有名なストリートの先生たちがっていうイメージがあったと思うんです。僕もあったんですよ。ただそこで、もともとはジャズの先生として入ったんですけど、テーマパークやろうぜって言ったんですよ。絶対面白い。絶対結果出すって言って。絶対結果出しますと。やりたい人絶対多いし、ストリートダンスの中でも。うん。で、やっぱね、円のかっこよく映像撮ってくれるのとかも、いや、絶対いいなと思ったんですよね。なんか新しい形になるなと思って、いや、円でテーマパークやるから面白い。やらせてくれと。で、まあ最初は首を縦に振らなかったわけですよ。やっぱりスタジオさんのイメージもあるし、そもそも集客がどうなのかっていう話になってくるんですよ、やっぱり。人来んのかと。いや、来ると。任せ頼むからって言って。で、月1回とかからスタートしたんですよ。じゃあ、大好枠から。で、ちょっとじゃあ、各週ってなって。で、ちょっとずつやっぱり、まあ、僕のいろんな人脈、やっぱテーマパーク時代の人脈だったりとか、まあ、やっぱ結果出せば出すほど、生徒も増えていく中で、このテーマパークっていうのが少しずつこう、注目されてってじゃないですけど、で、円で、レギュラークラス。エンダンススタジオでディズニーの曲流れんすよ。やばくないですか。いや、それ考えたら僕もう興奮しちゃって、そう、一番最初にレッスンした時に、あ、これやばい、これやばいなと思って、新しいなって、 これやったなみたいな。
そうなんですよ。庄司さん俺知ったの縁の投稿。
そうですよね。絶対多分そういう人多くて、はい、
でしかも庄司さんからあこういうダンスがあるなんかやってるんだっていうのを知りました
ね。うん、そうですよね。だからそのテーマパークって多分みんな行くものというか、うんうん、遊びに行くものだったのがこれがダンスジャンルとして確立させたら絶対面白いって思ったんですよ。で絶対需要あるのは分かってたからあとも場所だけだと思ってたんで、はい、そうしたらやっぱもう今ではね結構もうメジャーなジャンルにはなったんですけど、多分これをこうストリートダンスの業界で多分広めた第一人者って言ったらおかしいですけど、まあそういうのも含めてこうテーマパークっていうところとシアターっていうところでこう勝負できたっていうのもまあ大きいし、今までそのブルーオーシャンだった、人が多分需要はあるはずだったのにそうやってる人がいなかったっていうところで、いいところにまあ目をつけたじゃないですけどたのかなっていうのがありますね。まあ、そのイントラの成功っていうところと含めてですけどね。そう。で、振り付けの仕事っていう話ですね。まあ、そのテーマパークのスタイルっていうのもやっぱり面白いですよ。企業さんから含めると。やっぱりハッピーだし、華やかだし、だから CM とか、まあ、僕アイドルの振り付けとかもさせてもらったんですけど、テーマパークのオープニングショーのようなイメージのステージングお願いしますって言われて、こんな時代が来たか。ニヤニヤニヤみたいな。そうなんですよ。それこそ、2年前、超特急さんのアリーナツアー僕、ステージングさせてもらったんですけど、そういうオーダーをいただいたんですよね。クリスマスだったっていうのもあって、そう、テーマパークのオープニングショーのようなイメージで、やってほしいんですって言われて、ああ、それは俺にしかできないなっていう。
そこでメジャーと繋がってくるんですね。
そうです、そうです、そうです。
なるほど。そうか。
そう。だからこの、まあ、一個テーマパークっていうのとシアターっていうところに目をつけたっていうところが一個多分成功の要因で、まあ、それをちゃんとこうメジャーにしたっていう広めた。まあ、それこそま、僕 SNS とかも一生懸命やった部分もあったんで、それがこうメジャーになったっていうのは大きいところかなって思いますね。だからこそのそういう振り付けの仕事っていうところでもいろんなところにつながっていったし、で、まあ、海外の仕事っていうところも、まあ、最初に言っていただきましたけども、まあ、そういうところから繋がっていった部分ですね。はい。もともとはそのワールドカップの開会式の振り付けも、レジェンドで審査員やられてた方からのお声掛けで、はい。そうなんですよ。
その、さっき、振り付け家になって、まあ、今の自分の幸せが結構、教えてきた子たちの輝く舞台見るのがって言うじゃないですか、はい、そのダンスザマジックですか、
はいはい、
カリフォルニアで踊らそうとしてた、
はい
はい、それもその新しくこう生まれた幸せの価値観からできた企画。
あ、そうですね、もうまさにそうですね。これもともとで言うと、レジェンドの予選かなんかの僕審査員で入らせてもらったんですけど、その審査員でたまたまご一緒させていただいた方が、その海外のパイプがある方で、で、まあテーマパーク出身でっていう話をこう、控室かなんかでしてた時に、いやー、俺のこういう持ってるパイプちょっと使えるかもみたいな感じで、ちょっとこう、なんていうんですかね、意気投合しまして、で、そっから、その海外とのパイプと僕がこうテーマパークっていうところと、まあ、たくさんの生徒を抱えてるっていうところで、でなおかつこのまああとはそのテーマパークのまあ僕の生徒たちってテーマパーク目指してる子はやっぱりどうしても多いんですけれども、そのやっぱり年齢的な壁とか身長的な壁ってどうしてもあるんですよ。自分じゃどうしようもできない部分、実力どんなに頑張ってもどうしようもできない部分って本当にかわいそうだけれども、やっぱりあって、もうやっぱり見た目が商品だったりもするんで、テーマパークってどうしても、そうなので、なんかそのでもやっぱりディズニーで踊りたいとかっていう夢を持ってる人っているじゃないですか。絶対僕の生徒でもいて、で30超えてでも、逆に言うと小学生でもディズニーで踊れるっていう夢の体験ってすごい特別だなって思って、で、それがその海外のディズニーとのパイプっていうところで、海外で踊らせてあげられる企画があるよっていうふうに教えていただいて、じゃあっ ていうところで僕頑張りますっつって、まあ、生徒たちをこう連れていくことができたっていうことなんですけど、はい。で、ね、最初は、その海外、まあ、でも、言うて海外なわけですよ。まあ、LA まで行って、そんな、ね、仕事じゃないわけなんで、生徒たちからすると。いやー、つまんのかよっていう声がやっぱりあるわけで、僕もちょっと不安な部分があったんですけど、まあ、そこはまあ、とにかく一生懸命やるっていうところで、応募をかけたら、400弱ぐらいオーディションするって言ったら、
マジ
応募が来て、うわーと思って、なんか、そこはもう多分僕が今までやってきたところの信頼だったりとか、その精進さんっていうブランドに対しての、あれもあったとは思う。チーム海外のディズニーっていうのも新しいじゃないですか。日本人が海外のディズニーでショーできるなんて、まあそんなのはないわけで、そう。ってなった時に400ぐらい来て、うわー来たみたいな、あ、なんか、わーって思って。で、最終的には150人、はい、に、まあ、オーディションで絞ったんですけども、それでも150人。
やばいっすね。
うん。そう、もう、先方さんからすると、もう何人でも連れてきていいよ、っていうことだった、ね。ただまあ、僕の多分キャパの限界だったりとか、その海外まで連れてくってなると、ダンスだけじゃない部分でちゃんと信頼関係結ばなきゃいけないから、特にね、子供、お子さんとかもいたんで、多分親御さんとの信頼関係とかも結ぶ、ちゃんとできないとっていうところもあったし、やっぱちゃんと第一発目で海外で、まあ精進がショー作るってなった時に、クオリティの部分もやっぱり考えなきゃいけなかったっていうところも含めて、まあオーディションさせてもらって、まあ最終的には絞らせてもらった。ただし、やっぱり誰でも挑戦できる場所っていう意味では、一切年齢制限とかも。だから本当に30代、40代の方で賞出た人もいるし、一番下だと小学4年生がいたかな。小学校4年生がディズニーのショーにミッキーと一緒に出れるなんて、こんなのないわけですよ。経歴にもなるし、そんな夢の体験多分一生できるかできないかなんで、これはもう頑張るしかなかったっていうことで、去年、本当に、もう一昨年になっちゃうか。ちょっと人生かけて頑張ったっていう感じですね。でも本当やってよかったです。本当やってよかったし、なんか、めちゃくちゃ込み上げるものがありましたね。やっぱ生徒たちが、海外のディズニーで、こうね、日本人のダンサーが、なんか笑顔で踊ってて、それに対して海外のお客さんたちが、ふぅーとかって言ってんの見ると、やばいな、これと思って、これはまた一個こう革命じゃないですけど、これやばいなって思いましたね。これはもうやったっていう、なんか、もうなんか金メダル取ったぐらいの感覚で日本帰ってきましたね。
それこそ、インスタにパレードの様子みたいな。
はい。はい。
なんか、昇進さんたちの
声。俺の声やばいっすよね。
歓声がもう、すごすぎて、
ちょっと。いや、ほんとに、あん時だけは込み上げました。
全然関係ないですけど、ちょっとうるっときました。
バンって扉開いた時に、僕が、それこそね、一番信頼してる子たちを、それこそ先頭に、パレードの先頭に置いて、バーって、みんなの顔が見えた時、はいいやー、ありましたね。さすがに込み上げるものがありました。扉開いた瞬間のみんなの顔見たときやばかったっすね。あれはなんかこう、言葉にできない、なんて言うんですかね。今でも覚えてますね。あの時のこう、みんなの顔というか。で、アナと雪の女王の曲だったんですけど、そう。バーンって扉が開いて、Call never gonna be anyway! ってこう曲がかかった時も、わーみたいな。なりましたね。あれはなりました。はい。だから、まあ今年はね、どうしても、本当は今年もオファーいただいてたんですけど、もう毎年来てよって。で、その時の評判がやっぱ本当に良くて、まあ僕も本気でやったっていうのもあるんで、で、やっぱりその海外にはない、こう、ジャパニーズクオリティ。僕もやっぱ向こう行って思ったんですよ。やっぱテクニックとかある。海外の人たちって。 だけどその独特のなんていうかこの繊細さとかやっぱりその揃いとかっていうのはやっぱり日本にしかないなっていうのはやっぱ海外行って感じたことで、やっぱエネルギーとか身体能力では勝てないですけど、でもやっぱその群舞で見た時の質がやっぱすごいっていうことで、なんか向こうの振付家さん、向こうのディズニーの振付家さんとかにもうすごい褒めていただいて、もうなんなら最後に I want to be you って言われたんですよ。私はあなたのようになりたいっていう、どうやって育てたのこの子たちっていう風に言っていただいて、そう、あざ海外でも勝負できるんだ日本ってっていうのも、まあそこで分かった瞬間だったし、そこでまた来年ぜひ来てよっていただいたんで、まあ今年もって意気込んでたんですよ。まあちょっとね残念でしたけど、でもまあ
いずれは
っていう、いや150いけたから次200連れてくかとか、うん、なんとなくもう分かったんで、海外での生活だったりとか、どういうトラブルが起こりやすいとかっていうのもなんとなくもう僕の中に
マネージングが、
そうインプットできたんで、次200人ぐらい行ったら面白いかなとか、うん、もうなんかもっと面白いことをしたいなとか考えてますけどね。
へー、うん、めちゃくちゃ
日本のディズニーにはないです
ね。ないっすよね。いや、なんかあるんですよ、一応。
はい。
なんか子供たちが、このエントランスでちょっと踊れるみたいなのはあるんですけど、でもあそこまではないっすね。あれは面白いっすね。面白い。はい。
もっとなんか大々的に取り上げられるべき、活動じゃないですか。
でもなんか逆、あんなの知られちゃったら、有名なダンサーさんたち知られちゃったら、なんか、俺のあれが、とは思っちゃいますけど、でもやっぱり、なんか、ああいうのがもっとこう知られて、ね、もっともっとなんかそうやって開けてくると、いいなと思いますけどね、
いや、ありがとうございます。一応、今の塾1が、
はい。
一回ここで、ちょっと切ら、大丈夫そうですか？
そうですね。
ここにあったら。
まあなんか、まあ今のディズニーにしかり、なんか。
そう、あのね、あと良かったのは、
はいはいはい、
あの、あっちのディズニーって、名前出せるんですよ。
名前。
要は、カリフォルニアディズニーでやりましたって言えるんですよ。
はいはいはいはい。
でもね、日本はできないですよね。これがむず面白いというか、多分、向こうとの、まあその価値観なのかわかんないですけど、いろんなものの違いだと思うんですけど、だ今回はだから、ね、だそれも、その、まあ、SNS 的にもというか、今の時代的にも、海外のディズニーでショーを作りましたって言えるってめっちゃでかい。あんな YouTube で動画出したりとかもしてますけど、それはやっぱでかかったですね。これ多分日本じゃできないんで、
はい。
はい。
まあなんかその、ディズニーの話もそうですけど、はい、ラグビーのワールドカップ。
ワールドカップっすよね。
はい。やったりしてて、はい、なんかこういったその大規模な、もう何人もの人が関わる企画をどう進めてってるのかなっていうのがすごい疑問で、
はい、
まず何から始めるんですか？
何から始める？
もちろん精進さん一人じゃできないわけじゃないです
か、はいはい、
まずなんか協力者を集めるの
か。ああ、そうですね。でもアシスタントというか、はい、やっぱりその、まあ、僕の血を受け継いだじゃないですけど、はいはいはい、まあやっぱり今本当に後輩の育成一番頑張らなきゃいけないなと思ってるんですけど、はい、そのアシスタントの、はい、あの、やっぱ信頼できる子たちが、まあ、こうやって育ってきてる子たちがいるんで、まあ、そういう子たちに、ちょっといろいろ投げつつじゃないですけど。
こういう話があるよ。
あ、そうです、そうです、そうです。まあ、基本的には僕中心で進めて、はい、例えば今回で言うと、ショー何個作るから、じゃあ、チーム A はよろしく、チーム B よろしく、チーム C よろしく、チーム D よろしく、みたいな感じで、ちょっとこう枝分かれさせてって。じゃあ、チーム A の子たちは、それこそ、その、なんだろう、出欠確認とか含めて、その裏のことはちょっとお願いね。振り付けは俺が作るけど、みたいな。とか、そのフォーメーションのメモ的なことだったりとか、あの、いない子のカバーとかマネジメント部分はよろしくね、とか。そう。まあ、ラグビーの時もそうで、あの時出演者340人いたんですけど、まあ、アシスタントチームと結構こう一丸になってじゃないですけど、まあ、あと340人集めるってなると、例えばいろんな専門学校さんから派遣してもらってとか、やっぱいろんな団体さんが集まった中だったんで、じゃあここのチームちょっとお願いしていいとか、出欠管理はちょっとお願いしていいとか、 ちょっとそういうところは、後輩たちに、まあ、勉強も含めて、まあ、お小遣いも出しつつ、っていう感じで、まずはその、組織、別に組織やって組んでるわけじゃないんですけどね、なんかそういう感じでアシスタントに丸投げしてる部分は。あります。そのマネジメントっていう意味では。まあ、
庄司さんが総指揮っていう立場で。
そうです、そうです。
分業というか。
そうです、そうです、そうです。まさに。はい。
なるほど、なるほど。ラグビーで言ったら何人ぐらいその庄司さんの下に。
中心で言うと5人ぐらいですかね。うん。
それぞれでやってもらって、で、それが一堂に会するみたいな。
あとは、やっぱりその、リハーサル回数も少なかったし、はい、なんて言うんだろう。その場で作るってことがもうまずできないんですよ。
そうですよね。
もうごちゃごちゃになっちゃうんで、はいはい、もう脳みその中で全部作っていかなきゃいけないし、みんながそれこそ今の時代なんで、もう携帯を見ながら動けるようにするのが一番効率いいと思ったんで、うん、もう夜中みんなで340人構成をもう作るわけです。
はいはいはい、
はい。で、ごめん、このフォーメーションこういう感じにしたいから番号振っといて、
はいはいはい、
みたいな感じで、みんなでやって。で、リハーサルはもうみんなでやるから、その、あらかじめのフォーメーションシートを前日とかに、出演者全員にもう配っといて、うん、この流れでいきますよ。うん、そう。で、じゃあ例えば、このブロック、僕はもう上、要は競技場とかでやってるんで、はい、僕はもうこの、椅子の部分わかりますよね、はいはいはい。上でマイク持ってこういう状態、下は現場で、なんちゃらチームには誰がついて、はいはい、こう4つ角ぐらいでこうやって人ついてもらって、あそこ、フォーメーションシートでいう A みたいな感じでちょっと作っといて、みたいな感じで、やったっていう感じですかね。
はいはいはい。
はい。
うわ、すごいですね。なんか多分そういう、よりなんかナンバーとかじゃなくてもっと大規模な仕事をしたいみたいなダンサーの人って結構いると思う
んです
けど、う
ん、はいはい、
そういう人たちに向けてアドバイスというか、こういうこと気をつけた方がいいみたいな。
こだわんないことっすね。こだわんないというか、そういうやっぱ大人数案件とか大規模案件ってやっぱり日数も限られてたりとか、はい、あとはなんて言うんだろう、いろいろ制約がある、
うんうん。
あるんですよね。その中で、いいものを持ってくっていうのが多分一番大事な仕事で、うん、こだわりすぎちゃったりとか、クオリティ求めすぎちゃうと、絶対失敗するんですよ、
うん。
そう。それこそラグビーのワールドカップって、実は3つしかフォーメーション作ってないんですよ。最初、もうこうなります。クロスします。回ります。最後三角形。これしかやってないんですよ。
はいはい。
だけど、なんかそれっぽく見えるじゃないですか。でもこれが大事で、これが例えば、誰々さんがこういう風になって、こういう形があってから、こういう風になって、こうでこうなって、いや、それできたらいいんだけど、できたらいいんだけど、いや、リハ3回しかないけど大丈夫とか、そう、まあディズニーのもそうですけども、だからなんて言うんですかね、こだわりすぎない。こだわんないっていう、僕、こう見えて自分のプライド捨ててるんですよ、結構。特にその企業さん案件とか含めてですけども、やっぱいかに限られた予算、限られた時間の中で80点出すっていうのが僕大事だなと思ってて、いや、それ100点出せたら、120点出せたら、もちろん最高なんですけど、いや、無理なんですよ、絶対。そうなると予算もかかってくるし、時間もかかってくるし、やっぱりそのクライアント、としては、まあ、それこそラグビーで言うと、その演出チームからすると、この限られた中で、そこそこのものとか言っちゃったら悪いですけど、でもやっぱりその感覚大事なんですよ。そこそこのものを出すっていう。うん。なので、大人数案件とかやる場合は、まずこだわらない。プライド捨てる。の二つかな。っていうのが僕が大事にしてることです。なんか、変に、こう、開会式だから、もうすごい構成にしてやろう。じゃないんですよ。人数集まれば、それこそ、じゃあもうカノンで見せようね。1,2,3,4,5,6,7,8, 2,2,3,4,5,6,7,8 で全然すごく見えるし、大人数がバーって交差するだけで、やっぱすごく見える。これ変な構成にして、失敗する方がよっぽどリスクあるし、リハの時間かかるし、いや、できる?みたいなこと考えると、こだわりすぎないってめっちゃポイントだなと思いますね。
なんか失敗経験があって、そう学んだりしたんですか?
ああ
哲学は。
でも分かんない、僕はこう振り付けで育ててくれた、まあ、代理店さんじゃないですけど、まあいらっしゃって、まあそういう方からのこう知恵とかをずっとこうもらってたからなのかな。そうですね。でもそうですね、大きい案件でこだわりすぎて失敗。僕ね、一番最初にもらった振り付けの案件が幕張メッセで5万人案件だったんですよ。多分それも良かったなと思って、一番最初の振り付け家としての仕事がそれだったんで、もう死んだんですよ。
やば。
そうなんです、そうなんですよ。そこで学んだ部分も大きかったですかね。やっぱリハ進めてくとか、シーン作っていくのに、やっぱ限界あるなっていうのも、最初に感じた部分がもうあった。テクニカルの部分とか含めて。うん、それもあるかもしれないですね。
なんかさっきこだわらないって話があったんですけど、はい、その中でもこだわってることって
あ
るんですか？
あ、もちろん、もちろん、もちろん、はい、もちろんあります。だから、あの、こだわらないというより、シンプルイズザベストかもしれないです。なんかシンプルにする。
はい、
シンプルでやっぱ綺麗にちゃんとまとめるっていう。うん。シンプルっていうクオリティ。シンプルってやっぱ一個価値だと思うんですよね。ちゃんとシンプルに作ってくれるっていう。うん。だその中でちゃんと作り上げるってことですかね。うん、シンプルっていい言葉かもしれないですね、はい、これ結構多分いろんな業界でも大事だなと思ってて、僕それこそ映像案件もやらせてもらってます。 CM とか、まあ、TikTok の広告僕20個以上今まで作ってきたんですけど、それでもねやっぱよく言うのは、いろんな振付家さん頼むとやっぱそのこだわっちゃうと、
はいはいはい、
細かい振りいらねえんだよみたいな、企業さんからすると商品の広告になればいいんで、ってことを考えるとそういうことじゃねえんだと、この画面の中で、いかにシンプルに、こう、それだったら楽しく見せるかなのか分かんないし、商品を見せるのか分かんないですけど、っていう、やっぱシンプルが一番強いかもしれないですね。どの現場でも。
う
ん。俺だって、なんか超複雑な構成求められたことって、ぶっちゃけないっすもん。今まで生きてて。それはね、レジェンド東京とかコンテストで言うと、あの構成やべえとかっていう風に見るかもしれないですけど、なんかすげえ構成求められた現場って今思えばないなと思ってて、だったらそこにこう脳みそをこうやって使うよりもシンプルにしっかり作り上げるっていうことの方が大事なのかなって思いますね。
そうですね。なんかダンサーが見、ダンサーに見られる現場っていうか、なんかダンサーが審査する現場だったらもちろん、
そう、
そういうダンサーしか分かんない部分だ。
そう、それ大事っすね。その感覚大事で、もうその企業さん件も結局やっぱ一般人、うん、一般人うならせなきゃいけないし、一般人がいいっていうものを出さなきゃいけないんですよね。そう、それっす。
相手が誰っていう。
そうです、そうです。まさにそれですね。それめっちゃ大事ですね。うん。プロのダンサーに向けて作るステージングってほとんどない。やっぱり。それですね。あ、いいっすね。これ使おう。借りた。やっぱ相手っす。相手が一般人っていうことを忘れちゃダメっていうところからすると、やっぱり結局分かりやすいシンプルっていうのが結局求められるっていうところですね。世間からすると。ミュージカルとかでもそうじゃないですか。うん。プロのダンサーがね、700席埋めてるわけじゃなくて、うん。
ありがとうございます。
ですね。